おはようございます。高原豪一郎です。イギリスが生んだ人気作家にサマセット・モームという人がいます。彼の作品はどれもこれも文章がわかりやすくてストーリー性があって今でも読み継がれてるんですね。ところが初めはなかなか売れなかったそうです。ある時彼は名案を思いつきました。ロンドン中の新聞に結婚相手を求むという広告を打ったんです。その広告の文章は次のようなものでした。私はスポーツと音楽を好み、教養を備え、恩和にして若さ十分の億万長者です。私の望む結婚相手はズバリ、サマセットホームの最新刊の小説に登場するヒロインとそっくりな魅力的な女性であることです。この広告の効果は絶大でした。一体モームの小説に出てくる究極の理想の女性とはどんな人なんだろうと人々は書店に殺到し、彼の本はみるみるうちにベストセラーになったというのです。モームがユーモアたっぷりの広告文を売って出たのは、1にも2にも自分の作品に対する愛情です。この小説は読めば必ず読者を虜にするだけの魅力があると固く信じていたんですね。彼の作品への愛着が小説をベストセラーにする起爆剤となっていったのです。ところで聖書によれば、あなたをお作りになった創造主なる神様は、あなたを心から愛しておられるというのです。人は神に愛されるために、神の形に似せて作られた最高傑作であると聖書は語るのです。ですから私たちは誰でも愛されたいという欲求を生まれながらにして持っているのです。しかしよくよく私たちの愛情欲求を考えてみると、ただ愛されるだけではなく、愛されるにふさわしい人になりたいという欲求があるように思うのです。ある会社で社長に大抜擢された人がいます。社長になった時、何が変わりましたか?と聞かれて、彼はこう答えました。会社のみんなが自分の口にするジョークに大笑いするようになった。私が社長でなかった時、私のジョークで笑う人は一人もいなかった。みんなスルーしていたものだ。ところが私がみんなのボスになるや否や、部下たちは必死で私のジョークを笑うんだ。でも少しも嬉しくないよって言うんですね。ある大学教授は言いました。学年末の最後の試験を提出するとき、先生の講義はすごく楽しかったですと言って、そういうふうに高い評価をしてくれる学生が増えるって言うんです。ところが採点が終わった時点でそのように言ってくれる学生は誰もいません。テストを提出した時には褒めせやすのですが、採点が決まった後では見向きもしなくなるのはどうしたことでしょう。本当にその講義を楽しみにしていたかどうかわかりませんね。人は形や言葉だけの愛情表現ではなく、本物の愛が欲しいのです。そしてそのような本物の愛を受けるにふさわしい人間になりたいと誰もが望んでいるのではないでしょうか。またその一方で人から憎まれることを恐れます。そしてそれだけではなく憎まれて当然の人物になることを恐れているんです。憎むべき存在になり果ててしまうことを恐れるんです。また人は褒められたいと願っています。しかしそれは根拠のない褒め言葉ではなく、まさに称賛に値する人になりたいと願っています。たとえ誰からも褒められることがなかったとしても、褒められて叱るべき存在になりたいと願っています。またその一方で、非難されたくないと恐れています。そして非難されないだけではなく、非難すべき人間になってしまうことを恐れています。非難されることがふさわしい人間になってしまうことを恐れてるんですね。つまり人間は誰しも心の中に核あるべき理想像というものが据えられているように思うんです。愛されるべき、尊敬されるべき、 評価されて叱るべき価値ある人間像が自分の心の深いところに焼き込まれているように思うのです。ところが実際の私たちはこの理想の自分になかなか到達できません。心の中では清く生きようと願ってはいるのですが、実際の生活では正反対の卑怯なことをついやってのけてしまうのではないでしょうか。神の形に似せて理想像を焼き込まれていながら、同時にそこに至らせない罪の力に翻弄されている、それが人間の姿ではないでしょうか。一体どのようにすればこの内なる葛藤から逃れ出ることができるでしょう。聖書はこのように語っています。不法を許され、罪を負われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。ここから二つのポイントで幸いに至る道をお伝えいたしましょう。第一に、人には、自分自身には不法と罪があるという、この生々しい現実を認めるということです。今の心理学では自分を落ち込ませるような考えを退ける傾向があると思います。しかし本当の人間回復は自らの非を認めるところから始まるのです。それがなかなかできないのは自分の非を認めてしまったら生きる土台を失ってしまうように思うからです。しかし実際には自分という存在の不完全さ、いやらしさ、卑怯さを認めて受け入れることが、コンプレックスからの解放の第一歩なのです。第二に、その自分の不法性や罪ややらしさのすべてを、キリストが覆い隠してくださるということを受け入れることなのです。今から1600年ほど前、アウグスチヌスというクリスチャンがいました。彼は、自分がキリストと出会う前の遍歴を告白という本の中に正直に書いたのです。この本の中には本人が隠しておきたいと思うに違いない実にみだらな、痛ましい、罪とただれた生活が赤裸々に書かれています。そしてその文章の中には後悔と悲しみが滲み出ています。繰り返って自分の人生の前半を見返してみると、ただただ恥しかない、そのような魂の叫びがそこに書かれています。ちょうど食あたりを起こした人が体の中から悪いものを全部吐き出してしまうように、自分を捉えていた不道徳な事柄、ただだった生活を彼は洗いざらいに吐き出すんですね。どうしてそんなことができるんでしょう。そんな自分を神が愛しているということを信じていたからです。そんな罪深い自分の罪をイエス・キリストが完全に覆ってくださったという事実を信じていたからです。どんなに深い罪、重い過去、恥ずべき自分であったとしても、そのままの自分を丸ごと愛し、許し、受け入れてくださるキリストの許しを信じていたからです。アウグスチヌスにとって、かつての恥ずべき過去は忘れ去るべきものというより、許しを一層際立たせるためのものに変えられてしまいました。このように、キリストを救い主とする人は、罪によって破壊された人生が再統合され、完結していくのです。あなたの人生に許しを与え、意味を与え、価値を与える生ける救い主、この方こそがあなたの救い主です。どうぞイエス・キリストを信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。